はい、というわけで、ラジオ的には、猫使いさんの、創世のアクエリオンメタルバージョンを聞いていただいたわけなんですが、僕はですね、ちょっと、時間を置きましてブラッと出かけてきました。出かけたついでに、DVD を何枚か借りてきましたけども、後で見てみようと思いますが、帰った後にですね、そのままラジオを、撮る感じじゃなかったんで、ちょっと YouTube を見てましたね。何を見たかと言いますと、ニードレスと、まあ、アニメの話なんですけど、まあ、毎週チェックしているのでね、見るものだけ見ました。ニードレスと、あと化け物語の2つを見たんですけども、いやー、まあ、息抜きは大事だなと思いましたね。多分さっきまでのテンションと今の話の感じが全然違う気が自分ではしますけども、今回良かったですね、化け物語ね。とてもいい回だったと思いますね。毎回オープニングの曲が違うんですかね、そんな気がしましたけど、エンディングテーマは同じなんですね。なかなか気に入ってきましたね、エンディング。はい、というわけで、まあ、その間に何を話すか全く決めなかったんですが、そうですね、真面目な話をする感じでも今回はないので、さっきというかね、たまたまちょっと思ったことなんですけども、ドラゴンボールありますよね。あれにクリリンって出てくると思うんですけど、まあ、このクリリンというのはどういうキャラかというと、ここぞという時に やられるキャラなんですね。で、なんかさっき昼間ですかね、中学生日記かなんかちょっとちらっと見た時に、どうして私だけっていう、そんなフレーズがあったんですよね。まあテレビだけじゃなくて誰にでもあると思うんですよね。なんで自分だけがこんなミスをしてしまうんだとかね、どうして私だけこんな辛い人生を歩まなきゃいけないんだとかあると思うんですけども、ふと思った時にですね、これクリリン、まあ、ドラゴンボールで言えばですね、クリリンじゃないともうダメなんですよね、結果的に。僕はそう思うんですよね。悟空が死んじゃったらまた控えるまで時間かかっちゃうしね、亀仙人が死んだってどうせ死、ね、寿命で死ぬんじゃねえかとか思うけど、やっぱクリリンだからっていうのがあると思うんですよね。クリリンが死んでそれをポイントにして悟空が切れて、超全開になったりとかね、もうクリリン様々なわけですよね。パワーアップのためにはもう他のやつが死んでもでね、まあチャオズが死んだ時は悟空じゃなくて天津飯がパワーアップしたりね、天津飯にとってはチャオズが死ぬっていうこのシチュエーションが絶対的なものなわけですよ。なんで自分だけがって思った時はですね、その思っていること自体が全てがですね、誰かのためになっているんだと思って、で自分のためになっているときは誰かがそういう思いをしてくれているんだということなんじゃないでしょうか。そんなわけで変な話をしました。雑談コーナーに終了です。それじゃあ2曲目。はい、それではですね、変な話もしたところで、ちょっと空気を変えてみましょう。佐々木圭で散歩道。 はい、というわけで聞いていただいたのは、佐々木圭で散歩道という曲なんですけども、いいですね、Life is Music、 人生は音楽。はい、というわけで、いやー、和みましたね、気分がちょっとね、これも佐々木先輩のおかげというわけでございますけども、元気を出していきましょうかということで、うん、夜なのになんか昼間のね、日の当たりのいいお散歩コースって感じが本当に伝わってきますね。はい、というわけで、その佐々木先輩についてね、前回ちょっと言いましたけども、彼は音楽、映像音楽とかね、映画音楽とかそっちの方に行きたいみたいなコメントで言ってらしたと思うんですけども、そうですね。まあ、これは僕が聞いた感じの感想ですけど、やっぱね、ちょっと、こんなんですかね、音楽たちを聞いていると、とってもなんか譜面にとらわれてないなって感じがするんですよね、僕の中では。僕なんかはこう、なんですかね、打ち込みソフト使って小説、ね、五線譜に向かってこう僕はポチポチポチポチ打ち込んだりするわけなんですけども、先輩の作る曲を聴いてるとですね、全く頭の中に五線譜がイメージできないというか、すごいこういうゆったりしたとかね、波長だけがイメージされるんですよね。もう波があってそこに、ああ乗っかってってるなっていう、すごいそういう感じがするんですよ、僕の中ではね。このタイム感ってすごいなって思うんですよ、やっぱり。それはね、クラシックで養われたのか、まあいろんなところでね、養われたのかわからないですけども、うん、これは全く僕にはないところだなと思うんですよね。なんでこういうところもちょっとね、僕は取り入れられたらさらに楽しい人生を送れるようになるんじゃないかなと僕は思うんですけども、はい、ね、映像音楽ってね結構難しいんですよね。何が、確か一回僕も学校行った時にね、この映像に音楽つけてくださいって言われたんですけどね、まあ当然映像だから時間も決まってるわけですよ。まあでもなんかその辺は小節数とか音の長さ変えるだけでうまくいくみたいなんですけども、僕も一回だけそうやって、あんまりしっくりこねえなって感じがしたことを覚えてますね。いやー難しいけど面白そうでもありますけどね。いやー、どんどんどんどんなんか興味ばっかり湧いちゃって、なんか広く浅くって感じになっちゃいそうですけどね。いかんですね。やることやらないとまずいですね。いやー疲れてきた。ちょっと音小さくしたけど、また聞いちゃいそうですね。いろんな音色使ってて面白いしね。とてもいいですね。今回はバリエーション豊かですね。先ほどはメタルバージョンのね、創世のアクエリオンを聞いていただきましたけども、あちらもあちらで大好きですよ、僕はね、もちろんね。まあ別にこちらも同じぐらい好きなわけなんですけど、まあ緩急ついてるというかね、選曲も僕は素晴らしいなと思いますけども、自画自賛で申し訳ないですね。その代わりちょっとね、今回は、まあ、そこに関係は全くないですけども、南天さんの曲はね、まあ2回続けて流したので、1回ブレイクしてもいいんじゃないかなと思って、今回は流さないということなんですけども、いいですね。いいですね、しか言ってないですけど、僕はちょっと今癒されたい気分でいっぱいなので、疲れてたしね。 自分の中で元の波長に戻すのが難しいんですよね。僕はこうどっちかっていうと始まっちゃうとそっちばっかりとかね、こっちばっかりっていう風になっちゃう人間なので難しいんですよね。自分をコントロールできたらどんなにいいかと思うんですけども、まあ死ぬまでの一生の課題になるんじゃないかと思います。まあ、そんなわけでぼちぼち終わりそうなんで、楽曲ありがとうございますというね、先輩どうもすいません、助かりましたということで曲紹介終了です。お送りしたのは佐々木圭で散歩道でした。はい、というわけで雑談コーナーその3に入っていこうと思うんですけども、先ほども言いましたけどさっきブラッド出かけてきたんですね。それで、まあ、帰り際、ちょっと前働いてたとこのコンビニに寄ってきたんですけども、そこでですねたまたま、その時一緒に働いてた子がまだ働いてまして、でなんかちょうどねレジやってもらうことになってちょっと喋ったんですけど、なんとですね彼はなんか最近うちの近くにまたなんですかね最近流行りの大手ショッピングモールみたいなねなんかまたできるらしいんですけど、その中に楽器屋さんができると、そんでなんでかそこの店長になる人と、友達の人がその知り合いにいて、でその人はその僕の友達は前にその楽器屋さんで勤めていたことがあってそういう関係もあってなんか一緒に入れて混ぜてくれそうだっていう話を聞いてですね、なんか欲しいもんあったら何パーセント引きかなんかで、売ってあげるよとか言われてですね、あこれはちょっと流れがまた僕に俺に流れてきたなって思っちゃいましたけどね。はい、まあそんなわけでちょっと友達について喋ってみようかなと思う。20世紀少年みたいな友達とかねやってるんで喋ってみようと思うんですけど、友達ってね皆さんの中でどんな存在ですかね。またどんな風に友達になってきたんでしょうね。僕はですねなんか友達という友達があんまり今まででついてこなかったんですよね。ついてこなかったっていうかそういう何部下的なことじゃないですよ、もちろん。なんていうかなんですかね、あんまりいないというかね、いないと言ったら極端ですけども、友達がね、僕は自分の中で自分は少ないなとは思うんですけども、何なんでしょうね。高校の時とかね同級生とかあんまり接してくれないですね、今も最近も。まあ自分でもともと接近しなかったからいけなかったのか分かんないですけど、うまく言えないな。まあ、最近ちょっとね訳あって友達増やそうかなと思って努力してるんですけどもね、今までそんな生活をしてた僕なんで増やし方が分かんなかったりするんですけどもね、なんか難しいとこですよね。強引に友達っていう形にするのは簡単なんですけどね、そこでちょっと何人かはこう焦っちゃったりする状況になったりもするわけですよね、やっぱり。なんでそういう形にまでしなくてもいいんじゃないかなとは、まあ、ちょっと思いますけども、どうなんでしょうねってとこですね。ぜひ誰か突っ込んだ友達に関する話を僕に振っていただけると嬉しいですけども、僕もね あんまり器用な方じゃないんで、そういう突っ込みすぎたお友達になりませんかをちょっと一回やっちゃったんですけどね、避けてみようかなとも 思いますけども、やっぱね、人間と人間だから気を使う感じになっちゃいますよね、どうしても、まあ、この辺は慣れしかないと思うんですけども、まあ、そんな感じで雑談コーナーわけわかりませんけども3回終了です。はい、というわけでですね、ちょっと一曲ここで聴いていただこうと思うんですけども、この曲はですね、どなたかは聴いたことがあると思いますし、感じ的にはデモ的な音源なので、まあ、ちょっとあれなんですけども、まあ独り言に向かう前に一曲聴いてほしいなと思います。では行きましょう。風でエメラルドロード。はい、というわけでお送りしたのは風でエメラルドロードでした。というわけでですね、なぜこのエメラルドロードを今この時に流したかは、僕も正直わかりません。はい、というわけでその理由はですね、まあ後々わかるんじゃないかなと思います。まあ意味付けなんてもう後でいいんですよ、とりあえず流しちまえばみたいなね。うん、なんか流したいなと思ったから、今回流しました。まあ、それは僕の自由ですからね。はい、というわけで、いろいろ質問答えてみましょう。初めて聞いた音楽はですね、まあ、僕の母親がですねコーラスをやっておりまして、まあ下手ピーなんですけども、その関係もあってママさんたちの歌声が初めて聞いた音楽だと思います。なぜかというと、僕がお腹の中にいる時からもうずっといる時もか、その前からやってたから、うん、だからお腹の中にいる時から聞いてるし、生まれた出た後も、本番とかリハーサルのねステージの下でずっと飴舐めてましたけども、まあそんな感じでしょうね。初めて買った CD は言いました、前にも言いましたけども、ザ・イエローモンキーのアルバムです。 なんででしょうね、僕もわかんないけど、カウントダウン TV 見てて欲しくなりましたね。はい、まあそんな感じですね。で、一番影響を受けたアーティストはですね、やはり高校時代に出会ったポール・ギルバートですかね。で、その前は、一個前はですね、ゴーイングステディというね、パンクバンドがいるんですけども、もう解散しちゃいましたけど、それで、でその前はですね、小学校ぐらいの時はもう安室奈美恵が一番のアイドルでしたね。はい、そんなわけで、まあ関係ない話をすると、ここ最近で一番切ないかった思い出はですね、学生時代に好きだったこの子供をあやしたことですかね。これほど切ないものはないですよね。何年か経ったら自分のずっと好きだったこの子供がね、僕の方に寄ってくるんですよ。僕はパパじゃないんですけどね。残念な話ですけども、まあそれも人生でしょう。そんなわけで、おまけでした。切ない話からのエンディング。はい、というわけでエンディングですね。やっとこさここまでこぎつけました。はぁ、今週中に済ますことができて嬉しいですけども、ですね、今回の放送皆様いかがだったでしょうか。楽曲提供してくださったね、猫使いさんや、佐々木先輩のね、音源等に関するコメントをぜひともお待ちしておりますので、皆様お願いします。猫使いさんに関しましてはですね、リンクの方をブログに貼っておりますので、気になった方はどんどんチェックしちゃってください。というわけで、本来であればですね、ここで次回のお話とすると思うんですけども、今の心境ですとね、心境だとですね、来週どうなるか分かりません。正直な話、分かりませんけども、はっきりしていることはですね、放送はするということですね。放送は間違いなくします。はい、どんな形であっても、いやそうで、ぜひ皆さん聞いてください。はい、というわけで、カズラジグダグダ7回終了でございます。聞いてくれてありがとうございました。皆さん、どうもおやすみ。